3、人、友のために命を捨てる。ヨハネの福音書14章6節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。あの戦争で私と同じくらいの年の多くの男子学生が、善と有望な大事な命を国のために捧げました。ある時、いつものように横浜駅のホームで、私は自分の乗る横須賀線を待っておりました。その電車の来る前に、一本の列車がスーッと入ってきて止まりました。ちょうど私の立っているところの前に止まった列車の一両の中は、学徒出陣の学生たちでいっぱいでした。中には、半紙で作った日の丸の旗を目の前に広げている学生もあり、また手を振って、行ってくるぞと勇ましく、と歌い出している学生もおりました。また、静かに下を向いて、何か考えているような学生もいて、私のように戦争に行かない女子学生は、ちょっと申し訳ない気持ちだったのです。中には、今にも泣き出しそうな学生もおりました。きっと彼らは今しがた家族と最後の別れをして、水杯を交わし、東京駅からこの列車に乗り込んだのでしょう。戦局も次第に日本がこの戦争に負ける率が高くなり、飛行機なども小さい一機が片道だけの油を入れて敵機にぶつかり、二機ともに落ちて命を捨てるという無謀な方法で最後の戦いをしていたのです。私たち女生徒も槍の使い方、薙刀の使い方を学校で教わりました。今思うと、薙刀で原子爆弾に勝つことはできません。その列車の中に溢れている学生たちは、これから自分たちがどこへ行くのかも知らないのだと、私はその時思いました。何人が日本へ帰ってくるでしょうか。私は胸がドキドキしてくるのを感じました。とても彼らに手を振って、行ってらっしゃいとは言えなかったのです。そんな空々しいことは申し訳なくて言葉が口から出ませんでした。かろうじて下を向いて静かに考えているように見える一人の学生に心の中で挨拶しました。傷病兵になってもいいですから、なるべく生きて帰ってくださいね。神様、この学徒出陣の若者たちをどうぞ守ってください。お願いいたします。それがその時の私のできる唯一の願いでした。君死にたもうことなかれと歌った与謝野晶子さんの詩が思い出されました。列車は走っていきました。手を振って見送る人々を目の前にして、私はただ呆然とじっと静かに立っておりました。私の乗るべき電車が来ました。私は重い心を引きずってその電車に乗り学校へ行きました。ヨハネの福音書15章13節。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。その当時の兵士たちは、国に強制されて、国のために、何億の友のために、その大事な命を捧げたのです。キリストの十字架上の死とは全く違いますが、彼らは国のために、国に住む大勢の友のために、自分の命を捧げたのです。人間がいくらお礼を言っても足りないでしょう。あの時の学生たちの姿が今も目の前に浮かびます。私たちは生きています。彼らはどこへ行ったでしょうか。